鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋は、まずは星さん、メッセージが到着していますので、はい、ご紹介いたします。はいはい、
ありがとうございます。
はい、はい、こちらはですね、ラジオネームが、ケラの水渡さん。
ほう
皆さんこんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
はい、
先日、3月15日の午前中、買い物帰りに母から電話があり、たまたま近くにいたので合流しようと川北店のザ・ビッグへ向かって歩き出した時のことです。
はい、
踏切の付近まで来たその瞬間、
はい、
目の前を SL 風の出現号が凄まじい迫力で通り過ぎていきました。空を覆い尽くすような黙々の黒い煙と、
はい、
お腹の底までビリビリと響く力強い汽笛の音、間近で見る SL はもはや威圧感すら感じるほどの圧倒的な存在感で、これまでの人生で味わったことがないほど衝撃を受けました。正直これまでは鉄道にそれほど興味があったわけではないのですが、あの一瞬で完全に心を奪われてしまいました。40歳を過ぎて初めて SL の迫力にただただ圧倒されて立ち尽くした、最高の寄り道になりました、というメッセージいただきました。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、SL 冬の出現後は先月の15日で、はい、ちょうどあれですね、15日っていう最終日ですね。
最終日ですかね。
多分出現後も気合を入れて走っていったと思うんですけどちょうどいいあたりだったと思うんですよね。
は
い、そうですか。じゃあぜひこの番組を通じてこっちの道へ入ってきていただきたいというふうに思います。
お待ちしております。
はい、ケラの水渡さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、続いては星さんの鉄道ニュースのコーナーをお送りします。
はい、JR 北海道さんでですね、今年これから各方面の特急列車を、
はい、
重点的に PR しましょうと、いうような施策が先日発表になりました。それでまず今月4月とですね、5月は釧路と札幌を結ぶ特急大空を、
はい、
重点的にアピールしましょうということなんですね。でこれなぜかっていうと、まあ、ちょっとこれ残念な話なんですけど、この釧路と札幌、まあ、あるいは南千歳と釧路を結ぶ特急大空のですね、ちょっとお客さんの乗りが年々ちょっと減少傾向とかっていうふうになってまして、いや、もっとなんか特急使ってほしいなっていう思いがやっぱり今あるようなんですね。はい、そこで、大空に皆さん乗ってください、釧路根室の皆さん大空乗ってくださいっていうことで、まずですね、料金をちょっと下げます。これはですね、まあ、エキネットっていうスマホとかパソコンから申し込む、指定席の予約に限るんですけども、はい、これ通常価格ですね、釧路と札幌片道で1万320円なんですけど、10% から 40% 割引きますよと。特に早朝とか最終列車ですね、
はい、
こちらの列車は、まあ、非常に割引率も高いですよということで、ぜひこの、まあ、釧路から行く場合には大空2号ですね、釧路6時過ぎ発と、それから最終の大空12号が、19時ですか、午後7時発の札幌駅、それから札幌からは札幌発が7時前の大空1号と、それからの札幌を確か19時45分頃に出発する、大空11号ですね、これが、まあ、お安いですよと、いうことですね。でさらにさらにこの期間中、特にですね、5月18日から31日まで、この2週間ぐらいでしょうかね、の間に乗ると 21日前まで申し込むとなんとですね 55% 割引で、うん4630円で、乗車いただけますと、うん、半分以下になっちゃうんですね、うん、これ本当お得で、ぜひこの期間中ですねこの5月18日から、5月31日までもしご利用になるっていうか、まあ、この期間わざと札幌行く用事作って大空に乗ってもらった方がいいんですけど、これエキネットでしかも21日前までの申し込みに限るんですけども、ぜひこういった割引もありますので、ぜひ大空に乗っていただきたいというふうに思います。詳しくはですね、3月18日に発表されました JR 北海道のニュースリリースに、掲載されておりますので、ぜひ参考にしていただきたいというふうに思います。
はい、星さんの鉄道ニュースのコーナーお送りしました。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先ほどですね鉄道ニュースで大空のお話ししたんですけど、はい、まあ、以前にもちょこっとこの大空の歴史みたいなのをお話ししたことありますが、今週と来週はですねさらにもうちょっと詳しく、はい、この大空特急大空の歴史について、ちょっとお話をさせていただこうと、思います。これで特急大空っていうのはできたのが1961年ですから、なんと私が生まれた翌年にはですね、もうこの特急大空っていうのができたんですね、うん、でこれは函館と旭川を結ぶ、特急に大空という名前が付けられました。これネーミングはですね北海道の空をどうやらイメージをしていたものらしいです。でこの際ですね上野からもう特急20日というディーゼル特急が、まあ、できまして、で上野から札幌までがですね、20時間の壁をこの大空ができたことで破ることができたんですね、これがニュースの一つ目で、で二つ目がですね以前は札幌から函館間って小樽とか倶知安とか、まあ、いわゆるこう山回りが、はい、メインだったんですけど、この特急大空からは海回り の, 室蘭、東室蘭とか苫小牧とか、はい、あちらを経由するのがこの特急のルートになったと、いうことがこの1961年10月1日にできた大空が、できた時のこれ大きな話題になりました。それですぐですね翌年本州で走ってたそのディーゼル特急が、まあ、電車になったっていうことで、その時に使われてたそのディーゼル特急が、函館に来まして、その前年までは旭川までだったんですけど、じゃあこれに釧路編成もつけましょうっていうことになって、1962年10月1日のダイヤ改正で大空が初めて、釧路に来たわけなんですね、この時の編成が全部で11両編成で、函館と釧路は6両編成で、旭川と函館編成が5両編成と、いうことで全部で11両と、うんうん、で、食堂車もあり、それからもちろんグリーン車もそれぞれに1両ずつ2両あるという、まあ、豪華な列車だったんですね。で釧路を、釧路発がですね、13時ですから午後1時で、函館到着が、深夜24時、うん、で、そこからこの青函連絡船の深夜便に乗って、はい、で上野4時過ぎの特急20日に乗れば、まあ、上野には昼過ぎに着くという、24時間以上かかってたんですけど、はい、でこの時の釧路と札幌の間のこの特急大空の所要時間って6時間23分だったんですね、うん、まあ、いや今よりもずっとかかってるじゃないかっていうふうに言われるかもしれないですけど、うんうん、この時は石勝線っていうのができてなくて、はい、釧路から帯広そして新徳、で富良野に上がって滝川から今度札幌に向かうという、はい、まあ、ちょっと距離も長かったもんですからこのぐらいかかったわけなんですね。で次にですね1964年10月1日ですから東海道新幹線開業した年、はい、この年にも、特急がだいぶ増発を、されることになりました。で、この時誕生したのが特急大鳥っ ていう特急列車 で、はい、でこれはもともと函館から釧路と網走行きの急行オホーツクと摩周号っていうのが走ってたんですけど、これをまあ特急に格上げしましょうということで、特急大鳥ができて、で釧路と函館の間の特急列車っていうのがこの2往復になったんですね。でこの時に釧路と札幌の大空号の、所要時間がですねちょっと早くなりまして5時間26分になったんですね、うん、だから多分特急列車もだいぶ、まあ、安定走行運転がちょっとこう、安定してきた時かなっていうふうに、思います。さてそして、オリンピックが過ぎて、今度は1967年の3月1日に、まあ、ダイヤ改正があるんですけど、この時にやっぱり大空がすごい人気だったんですね、はい、この函館を早朝の4時過ぎに出るっていう列車が、そこで大空の輸送力を、カバーするために、特急北海っていうのが、うん、できたんですね。でこれは大空が函館発が4時10分だったんですけど、特急北海はその後すぐ4時15分に、5分後にすぐ出発をして、ただこの北海っていうのはこうくっちゃんとか小樽の山回りで行ったんですけども、はい、そこでこの大空がちょっと幅早くなってですね、釧路と函館の間を結んでたと、はい、いうことになりました。でさて次の年ですね、1968年10月1日のダイヤ改正で、これ今私たちマニアの間では4、3等ダイヤ改正とかって昭和43年だったんで、はい、なことだったんですけど、この時に特急、大空が、単独で釧路と函館の間を走ってるんですけど、釧路とそれから函館の間が9両編成で、で札幌に到着したらこれにプラス3両増結してたんですね。なので全編成で12両っていう、今じゃ考えられないぐらいのとてつもない長さだったんですね。だけど皆さん今ちょっと思い出してほしいんですけど、釧路駅の一番線って、今特急大空の4両編成からだいたい最大でも6両編成7両編成なのかな、でも余ってますよね、後ろと前相当余ってるんですけど、はい、この当時この9両編成とか10両編成が止まってたのでやっぱりあれだけの長さだったんですね。で、この時がですね、特急大空が釧路と札幌の間は5時間45分ということで、かかってます。さて次がですね、1970年ですから昭和4でいくと45年ですね、はい、10月1日の改正で、はい、12両でも長いなと思ってたんですが、この時ですね、なんと13両編成になって特急大空も、大鳥が独立して、もう大空として完璧に、釧路と函館の間を2往復するということになりました。で釧路と函館の間が、10両編成、やっぱり10両編成で特急が走るとなんかやっぱり爽快、わちゃんも記憶ありますけど、やっぱり爽快だなっていうぐらい長かったですし、それからこの列車は釧路から夕方というか午後から出てって、で札幌で3両くっつけるんですけど、このくっつける作業を見るのも面白かったんですけどね。さてその次がですね、1972年3月15日のダイヤ改正があって、これはこの時は新幹線が岡山まで伸びたんですね、
はい、
そういうこともあってまたディーゼル特急がちょっと出てきまして、この時から大空が3往復になりました。で釧路発で行くと、釧路発が6時40分、それから次が9時10分で、釧路発が14時20分っていう3本あって、でいずれも函館まで、行きます。でこの釧路発の大空の、大空1号ですね、朝一番早い列車は、これ私も記憶あるんですけど、高校の時の修学旅行ってこの列車なんですよね。で 釧路6時40分で出て、で函館に16時40分に到着し、そしてすぐ青函連絡船乗って、あの青森から、あの確かゆうづるだったと、寝台特急だったんですけど、それで、はい、上戸に向かうっていう、まあ、思い出の列車ですね。函館まで、10時間かかってたんですけど、まあ、私みたいなのは別に10時間乗ろうかなんて思うかなと思いますけど、まあ、やっぱり周りみんなね、あの同級生っていうかクラスメートだったんで、あの何だっても青函連絡船って広いので、まあ遊びにはもってこいだったんですよね。甲板で、あの夜にですね、まあそういう楽しみがあり、でその寝台の電車の寝台っていうのは初めての体験だったので、非常にあの楽しかった思い出があります。で、あの東京に近くなるにつれて、その列車の本数は、すれ違う列車の本数は多いわ、電車がパンパン走ってて、なんかあのみんなで窓からあの口開けてなんか驚きながら見てた記憶が。そして上戸に到着したらすごい人で、はい、あの人に負けちゃったみたいな、そんなような思い出のある、列車ですね。さてさて、それでですね、次続いて、1980年に、はい、今度ですね、まあ、今まで走ってたのは80系82系っていう、本当に初期型のディーゼル特急だったんですけど、やっぱりなかなかこう馬力がちょっとやっぱ足りなくて、スピードももう限界だねっていうところだったのと、あとはやっぱ北海道で走るので、こう車両が酷使されて、もうちょっと痛みが激しくなってきたもんですから、これはあの北海道に特化した特急列車をやっぱり作らなきゃダメだということで出てきたのが、183系っていう、特急ディーゼル特急で、これ の、 あの1980年の前の年ですかね、にまず試作車っていう3両編成の、この183系来まして、この時は私はあの国鉄職員だったので、その工場から出てきて、この3両がその DD51 っていうディーゼル機関車に引かれて、私が勤務してた新富士駅を停車したのを覚えてて、まあ、それも写真にも撮ったんですけど、もうビッカビカのこの特急列車見て、なんか心を踊ったのを覚えてますね。まあ、ただその反面、その最初に乗った特急列車が、その82系っていう、特急列車だったので、あ、この列車を駆逐したに憎いやつみたいな感情もあり、ちょっと複雑な、まあ、思いだったんですけど、まあ、ともかくですね、この1980年2月11日からこの183系が、あの1日おきに、まあ、まずその1年間ぐらい、あのまずテストしましょうということで、走り始めたんですね。で、この時もこの183系っていうのは、10両編成で走ったんです。ただし、あの82系って食堂車ついてたんですけど、この183系は、まあ、残念ながらこう食堂車なしで、なんすかね、簡単な調理ができる車内販売っていうか、そういうスペースを、設けたというのがこの特急列車ですね。で、この1980年のこの183系が来たんですけど、この年の10月1日にやっぱりダイヤ改正があって、まあ、それまであの特急大空って、まあ、ほとんど函館までまっすぐ行ってたんですけど、もうさすがにやっぱり飛行機の時代で、青函連絡船に乗るっていうか、函館まで行って東京まで行くっていう方々が少なくなってきたもんですから、あの大空も2往復を除いて札幌泊まりっていう大空が、まあ初めて、まあ、できた。で、これはもう、まあ、今もそうなんですけど、札幌中心のダイヤになった、まあ、最初のダイヤ改正がこの1980年の10月1日だったんじゃないかなというふうに、思います。で、ただちゃんとその15分後には、うん、函館行き の、 特急に、まあ、ちゃんと乗り換え必要なんですけど、はい、まあ、そういう措置が取られてたというようなダイヤになってました。さて、この1980年ですけど、たまたまこの時刻表を見てたらですね、食堂車と 青函連絡船の中の食堂のご案内っていう案内が出てて、で値段載ってるんですよね。
いや
で食堂車 の、はい、あの朝定食っていうこの洋食と和食があって、うわ650円なんですね。それからのエゾ定食って、はい、割とこうなんか北海道特有の確か、定食だったと思うんですけど、これが700円で、でうなぎご飯で、1080円、うん、あとこのシチュー定食っていうのがこれも1080円、はい、いや1000円アップしたのがこのうなぎとシチューだけなんですよ。はあ、他全部なんですかね、1000円未満で食べられて、うん、私の大好きだったカレーライスはこの当時400円だったんですよね。確か私は食堂車で食べたのはこのカレーと、それとあとサンドイッチってなんかあったような気がしたんですけど、うん、なんかそういうような定食とか食べてましたですね。でそれからあとちなみに青函連絡船なんですけど、はい、これのですね洋定食、まあ、朝食ですね、これが600円ですね、うん、それからやっぱうな重ってやっぱあって、これと青函連絡船安くて850円
なんですね、うん、1000円が切ってますね。
そうなんですよね。それから青函連絡船なくてはならないこのイカ尽くし定食、
あなるほど、
これ700円ですね、うん、あとこの海峡ラーメンっていうのが、あこれね私記憶すっごいあるんですよ。私食べるのは青函連絡船は、まあ、あんまりちょっと調子悪くて、あんまり実は青函連絡船でご飯食べたあんまり記憶ないんですけど、はい、この海峡ラーメンは何回か食べましたね。まあ、いつも大体お酒飲んだ後だとかそういうことで確か食べたと思うんですけど、これいや今見ると海峡ラーメンも味噌とそれから塩味っていうのがあって、なんか推測するとやっぱ函館だからやっぱり塩なのかなとかですね。まあ、あとイカフライとかイカ刺しの、まあ、一品料理だとか、はい、まあ、こういうものが用意してあって、でコーラとかジュースがですね150円ですね、うん、ああそれから懐かしいですね、サントリーオールドとかですね、またミニボトルで450円とか、黒ビール、まあ、ビールの台で330円ですからね。うーん、まあやっぱり当時のその何ですかね、こう安さがやっぱ引き立ってはいるんですけど、こういったこう食堂車とか青函連絡船で食べる、こういったこう食事も大変、まあ、おつなもんで、今それが なかなかなくなってきちゃってるんで、はい、ちょっと旅の楽しみがちょっとなくなってきてますが、まあ、ちょっと今そういうのが時刻表にありましたので、ちょっとおしゃべりをさせていただきました。じゃあまずはこの183系が大空に登場したというところまでで今日は終わりたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社株式会社小野寺組の提供でお送りしました。